どうも自分の顔が見にくい感じで出てくるやばないと思って見てましたけども、今日の、お話ですよね、したい。でそれはスポーツの主役って誰なんだっていう、ことを例えば言われた時に、そんなこといちいち考えてもね、あんまりないし、普段いや、それでなくても、毎日テレビや新聞に出てくる、著名な選手ですよね、選手たち、いろいろな選手たち、それが主役じゃないのっていう、思うでしょうし、それから、東京オリンピック招致してからやたら流行ってるのがアスリートファーストっていう言葉ですね。でこんな言葉は過去にはなかったんだけど、アスリートファーストってことをわざわざ使うってことは、そういう扱いをされてこなかったからでしょうね。他にファーストがあるじゃないよということを言いたいがために、選手なんだよと優先すべきは選手、言わざるを得ないような環境があるというふうには、ひねくれた見方ではなくて、実際になんでそういう言葉が出てきたかということも考えるわけですが、それでですね、じゃあ例えば毎日、メディアに登場する、チャンピオンスポーツの選手たち、それが本当に、スポーツの主役っていうふうに断定していいんでしょうか。でこれは私はもう大いに疑問があります。他にスポーツの主役はいる、これ断言したいわけなんですけど、それを断言するにはその根拠を示していかなきゃいけません。で今日はその話をですね、歴史的に日本の中でスポーツというものがどういうふうに捉えられてきて、あるいはその法的なり、国家の政策なり、等を通してですね、どういうふうに扱われてきたのか、位置づけられてきたのかということを検証していくとですね、明らかに浮かび上がってくることがあります。でそれは、まさに最後結論としてもこのビデオがありましたけど、つまり誰のためのスポーツか、スポーツは誰のためなのかということと重なってですね、浮き彫りにされてくる、したいというふうに思っています。それでですね、戦前ですね、戦前はさんさんたるスポーツのあり方でしたね。でこれは戦争という、ものを背景にしてですね、露骨に言えば、東条英機が、総理大臣としてですね、あるだけではなくてスポーツ界のトップにつきます。大日本体育会という、そこの会長ですね。で、そういう立場から当然何を言われるかというと、これも戦争遂行のための、健康という言葉を使ってますけど、健康と強兵ですね、強兵のための、訓練、教練、そういうようなものを積極的に進めるという、そういうことでもう完全に日本のスポーツ界は、その中に飲み込まれていく。というか逆に言えばスポーツ界そのものがそういう流れに加担していく、つまり日本のスポーツ界そのものが、そういう主体性としてですね、自分たちが自立し、独立した形で組織としてですね、そういうものどういうふうにその戦争という状態を考えるか、それにどう立ち向かうかというようなことが一切ですね、ないまま、逆に言えば積極的に、この日本の帝国主義の日本が進めている戦争に加担しているという形を取ってしまいます。でじゃあ敗戦になります。じゃあそれをどういうふうにこの敗戦というものを受け止めてですね、戦後の日本のスポーツってどういうふうにスタートしたのか、でそこら辺はとても大事なことだと思いますね。で一番こう有名だといいますか、指摘されることでは まもなくですね、1946年ですけどもね、大日本体育協会の理事をやってた清瀬三郎っていう人が新体育という雑誌にですね、今後日本の進むべきスポーツは大衆に根ざしたものでなければならないと、規定の広いスポーツでなければならない、そこでスポーツに科学性を付与してその健全な発展を促し、大衆が安心して親しめるスポーツにしなければならないと考える。これはまさにその大衆スポーツの宣言ですね、これからは、広い裾野を持った大衆のためのスポーツでなければならない。で、そういう宣言に近い文章ですけれども、これがまさにその日本の戦後のスポーツのあり方の、最初に、どうあるべきかを、指摘した言葉です。で、このまま例えばその戦後は日本の大衆のためのスポーツ、戦前と違って戦前のあり方を否定してですね、これからのスポーツの主役は大衆なんだ、大衆のためのスポーツというものでなければならないというスタートで、これがですね、その意味合いは非常に画期的ではあったんですけども、これに対してもですね、そういう例えばスポーツの大衆化を目指すそういうあり方を自分たちが考えるにあたって、じゃあ戦前自分たちはそのどういうふうにそれを抑圧する、弾圧し、スポーツの価値や意味をですね、ないがしろにして、むしろその戦争に加担していくというふうな思想も含めたそういうスポーツ界のあり方というものを自己批判、自己反省はしているのか、その上でこういうその戦後の大衆化への向けた新しい方向を出してきたのか、それに対して疑問を呈する声はやはりずっと出ましたね。実際にそういうその戦前における自分たちの、戦争に加担してきたことに対する自己批判、自己反省というのはないじゃないか。で、その上でこれからその大衆スポーツを始めるんだと。で、なおかつそのために1946年に第1回の、みんなその国民のためのという名目で、国民体育大会っていうのを、大会を開くわけですね。それはスポーツに関わった人間たちが全国に散らばってる、そういう人たちを全部結集してですね、それを国民のための今言ったその大衆のためのスポーツということを前提にしながら、その大会としてですね、国民大会を開こうということで、46年に、これはもう3か所で大会を行うというふうな分散的な大会ではあったんですけども、そういう中で例えばその開会宣言で、ようやくスポーツは、解放されましたとか、自由になりましたとかっていう言葉が使われるわけですね。で、もちろんそのこれから民主主義、平和、そういう流れの中でスポーツはそういうものに、貢献していくという方向を目指そうというようなことを言われるんですが、やはりそこら辺で言われるその平和であるとか自由であるとか、そういうその解放されたとかっていう、そういう認識の仕方自身の中に非常にその、同じことですが、さっきも言いましたように戦前の自分たちが一体どれほどそのスポーツに関わりながらそれが徹底的にその歪められ否定されてきたかということについて、自分たちのスポーツに関わる者の責任としてもですね、もう一度そこでやっぱり徹底した厳しい自己検証なり自己批判なり、そういうのがあって、その上でですね、自由とか解放とかそういう言葉が使われてるならともかく、非常にそこら辺を抜きにしてですね、それはもう世の中自身が敗戦によってその、新しい憲法のもとにですね、 国民主権とか基本的人権とか平和主義とか、まあ、そういうものが当たり前の流れとして出てくるわけですが、それにただ乗っかってるだけじゃないか、まあ、そういう、まあ、あの薄っぺらさもあった。でそれはねすぐバレます。だって第2回の47年の国大に至ってもう早々とですね天皇陛下が臨席するわけですね。で日の丸君が出る。でこれが国民のためのスポーツと言いながらですね、もう天皇 行事になってしまうんですね。早々とですよね。1947年ですよね。敗戦下に3年目にして、まあ、そういうことになる。それだけではなくて、ここでまああの、清瀬氏の言った大衆のためのスポーツという路線ですよね。そういう方向を目指そうということが、完全にあのくじかれていくんですね。でそれに輪をかけてですね、強烈だったのが出てきたのがオリンピズムです。オリンピック志向で、それを先導したのは何といっても田畑さんですね。田畑誠二さん、朝日新聞の運動部長を経て留学まで行って、まあ、田畑さんは、まあ、戦前からですね、日本スポーツ連盟、あの水泳連盟、水泳の世界でのリーダーです。で戦後も日本水泳連盟の会長もやり、その田畑さんは、まあ、はっきりとですね、あのオリンピックが第一だと、オリンピック第一主義を堂々と出してきます。でその裏付けとなるのはですね、あの彼はもう完全なクーベルタン信奉者なんですね。ちょっとやっと読んでみますと、彼クーベルタンですね。彼は愛国者であると同時に平和愛好者であり、精神主義者であり、合理主義者であり、なおかつ理想主義者であったことは明らかである。私は今こそクーベルタン精神を日本に再現しなくてはならない。民心に新しい息吹を注入するにはオリンピックしかない。近い将来東京でオリンピックを開くチャンスが必ず来ると確信を持っていたし、また来させなければならないと思っていた。私はあくまでも東京オリンピックの実現に努力しようと固くなに心に誓い、そのための地ならし工作を誰にも言わず私一人黙々と続けていたのであるという、これはまあ、あの田畑さんの自伝の中で言ってるんですけども、こういうその、オリンピック至上主義、オリンピック第一主義っていうのが実は、これ以降ですね中心になってくるんですね。オリンピックだと、オリンピックは最高の最大のものだと、そこでどれだけの成績を上げることが、重要なことかという、まあ、そこに、スポーツの価値観をですね全て、集約していくという、オリンピック至上主義というのがこうやって徐々に今できてくる、まあでそういう流れに一つ、そのいやそうではないんじゃないかと思わせる、ことが起きたのは1961年です。オリンピックを3年のオリンピックの3東京オリンピックの3年前ですね。でオリンピック招致が決まったのは1959年、時はあたかも安保闘争が、安保問題が世間を、騒がしてというか盛り上がりつつあった時ですが、この1961年、まああのまあ、これはあの安保のね、が一応、神間道子さんの死な等でですね、ある形で終わるわけですけども、終わってしまうんだけども、その、1961年に、初めて日本でですね、スポーツ振興法っていう法律がを国が作ります。でこれはじゃあ、さっきも言いました、流れとして出てきているそのオリンピズム、 オリンピック至上主義、オリンピズムというかオリンピック至上主義の流れとしてどういう関わりがあるか、でこれはそうではなくて画期的なんじゃないかという評価も一方であったというのもですね、でこの資料にもありますけども、その1961年のこのスポーツ振興法の第1条にはですね、この法律はスポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もって国民の心身の健全な発展と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。国民の心身の健全な発展と明るく豊かな国民生活の形成に寄与するという、それを目的とする。まあ、こう第1条で歌って、第2条ではこの法律の運用にあたってはスポーツをすることを国民に強制し、またはスポーツを全校の目的以外の目的のために利用することがあってはならない。で、まあ、そういう初めてですね、その、国民のためのスポーツ振興ということを法的にこれをこうバックアップすると、まあ、そういうふうに取れるわけですね。でこれはあの、議員立法です。議員立法で成立するわけなんですけども、でところがですね、これはある意味では、国民をスポーツの主体にとしてやっぱり捉えているんではないかというふうに思わせる、そういう条文ではあるんですね。ところがこれはもうこれに騙されてはいけなかった。だけどみんなその騙されたというか、これは一番重要だと思うのは第1条第2条第1条じゃなくて第14条なんですね。国および地方公共団体は我が国のスポーツの水準を国際的に高いものにするため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この14条の項目こそがこのスポーツ振興法の狙いだったんですね。つまり3年後の東京オリンピックを目指してですね、国を挙げてですね選手を強化して東京オリンピックで日の丸メダルを取って日の丸を挙げる、国威発揚を目指す。そのためには国および地方公共団体は、まさに総力を挙げなさいと、選手強化に総力を挙げなさいということで、このスポーツ振興法が本来なら国民の全ての国民のためにあるというはずの法律がですね、実はオリンピック私有法になってしまう、ね、オリンピックのためにもう、法的にですねあらゆるその、これは地方公共団体ばかりでなくてこの法律を背景にして企業、学校、もうオリンピックのためのその選手強化に総動員されていくという、体制が組まれていきます。で、まあ、そういうことでこの、オリンピック至上主義が実はここで方向転換をするきっかけとこの法律がなるはずのものがですね、むしろそのオリンピック至上主義を法的にバックアップしちゃったという結果としてですねなってしまうんですね。で、まあ、これがまあ一つの大きな日本のスポーツ政策の中で初めてできたスポーツ振興という法的な、スポーツをどういうふうに、続けるかということを法的に、定めたこの振興法がそういう性格のものになってしまったということが、もう決定的にその後の日本のスポーツ界に影響をもたらしていきますということは、この振興法をバックアップしてですね、背景にして日本の選手はですね、東京1964年の東京オリンピックで第3位のメダル獲得ですか、ものすごい成績を上げると。でこの時に大号令をその選手強化の最高顧問になった小泉進三が 檄を飛ばすわけですね。つまり、我々が最高にその海外から来る人、海外の選手たちを歓迎するあり方は、彼らを徹底的に打ち負かしてね、それこそが最大のその、歓迎することになるんだというようなことで、もう徹底して、叩けと勝てということを、まあ、小泉進次郎が檄を飛ばし、まあ、その具体的な形では、まあ、最近まあちょっとウェイトリフトにちょっと問題が起きましたけど、この64年 の、 その東京オリンピックに向けてその、まあ、進行方バックにして強化されたスポーツの拠点が一つが体育、自衛隊体育学校です。で、自衛隊体育学校の中に特別強化班というのができます。で、これは東京オリンピックのために作った特別班ですね。そこに、そこをその選手強化の拠点にするわけですけれども、これは例えば日本体協会からこの選手をどうか強化してくれというふうな希望があると、体育学校が、その特別の部署にその全部選手を引き受けて、そこで徹底して強化するという、これはもう極めて重要な役割をこの体育学校の、特別班がですね、背負うってこと、追うってことになるわけですが、まあ、そういうふうなあの、まあ、国を挙げての、まあ、選手強化ということが、60年に向けて徹底してやられたと。で、まあ、そのことがですね、ある意味では、メダル獲得する等においての、予想以上の功績を挙げたということが、またさらにその後の日本のスポーツというものにですね、悪影響しているということは、要するにもうあのオリンピックでメダルを取ること以外に価値はないという方向に行ってしまうんですね。で、まあとにかくその、まあ、例えとしてですね、例えばまあそのこの東京オリンピックでの、積み上げてきたさまざまな選手強化の財産はですね、その後さらに、まあ、一般の人たちへのスポーツへの振興にこう、つなげていくとか、そういうことは一切なくて、とにかく選手強化、選手強化、オリンピックでのメダルということですから、ある意味で、この東京オリンピックで積み上げてきた財産というものをその後も食い潰していく一方だという言われ方をします。つまり新しい何らかの取り組み、その東京オリンピックを経て、そこからそれを検証して、さらにこれから日本のスポーツにどういうふうにそれを展開していくかということをせずにですね、とにかくオリンピックはで、その東京オリンピックで成果を出したと。で、まあ、それでストップしちゃう。だからその後は財産を食い潰していく。でそれをまあ、言い方としてこういうことを言われますね。結局東京オリンピックで、できたのは、スポーツのピラミッドじゃない。そこがきちっとしてて、そこに頂点が形成されるピラミッドじゃなくて、作ったのが煙突だと。バレーボールだ、なんだっていうメダルを取るね、煙突はできた。しかし煙突であって、その裾野が裾野ないわけだから、もろくも折れちゃうわけね。煙突ってのも折れやすい。で、折れた時にそれが何かをその影響を与えるか、それは折れっぱなしですよ。つまり底辺、底がない、それを支える土壌がないわけで、こんな煙突をいくら作っても必ず折れる。そういう中で果たしてその本当の意味のスポーツの振興っていうのが現実化するんだろうか、果たせるんだろうかっていうことはもう大いに疑問になったけれども、それは、問われることなく時は過ぎていきます。ただ、そういう、まあ、ある意味では非常にそのスポーツ に対する思想、具体的な政策を含めて非常に貧困だといいますか、その豊かさというものがこう生み出されていかない、そういう中でですね、例えばそのちょっと遡りますけど、1960年に、ドイツではですね、ゴールデンプランって黄金計画というものが具体的になります。このゴールデンプランというのは、これはスポーツそのものを、ここにちょっとは、これはドイツのオリンピック協会って、これはオリンピックの、オリンピック委員会ではないんですけど、とは別の組織で、オリンピック協会っていうのがですね、ゴールデンプランを出すんですが、ここではっきりその言われていることはこういうことですね。ここで問題、まず、保育施設、遊戯及びスポーツ施設の建設整備は、ドイツ国民の健康増進並びに健康保持の前提である。ここで問題となるのはスポーツではない。選手を作ったり新記録を出したりメダルを獲得しようなどということではない。子どもの遊戯、学校における体育及び勤労者の保養に関する事柄なのであるということを前提にしてですね、どういうその、地域にですね、雇用遊戯スポーツ その施設を作るかということの綿密な計画です。で、どれだけの規模の人口のところには何ヘクタールのこういうその遊戯施設を作りなさいと、ずっとあるんですが、その大事なことはですね、例えば子どもたちが危険からも守られながら歩いて 4,5 分のところに遊戯場が作られれば、そういう発想ですね。つまり子どもたちが安全にその遊戯場に行ける、その 4,5 分で行けるところに作んなさいとか、そこまで規定するんですね。それは要するに施設の規模からその施設の地、どこに地域に置くかということも含めてですね、このゴールデンプランというのは大変な計画、それは第二の道というのは途中で財政の問題もいろいろあってまた新たに進めるということになりますけども、しかしこの60年のドイツのゴールデンプランというのは日本にもやっぱり影響するわけですよね。このままでは煙突ばかりできても一般の人たちにとってのスポーツって何なのか、それが一向に進まない。で、一方では忘れされたスポーツ振興法があるわけですね。国民のためのスポーツ振興と言いながら、で心ある人たちがこれはおかしいということで、60年のゴールデンプランも、の影響もあったということも言えるんでしょうけども、62年にですね、1972年ですね、日本ではその、学者の間で、日本で唯一のスポーツ政策における宝物だと言われて、もう最高に評価されているのが1972年の、保健体育審議会出した答申ですね。で、保健体育審議会というのは文部大臣の諮問機関です。で、この72年のその保健体育審議会の答申というのが初めてですね、日本で改めてそのオリンピックのその至上主義、それをしかなかった、それに影響されて日本のスポーツのあり方としては圧倒的に選手強化、トップ選手を作り上げるというところに一方的に流れていたものを、そうではない、これまでそういうことにばっかり言ってしまって国民のスポーツを忘れてしまってるんじゃない、ここでもう一度、 これからのその政策として、国民のためのスポーツ振興をに対して地方自治体も含めてですね、徹底的にその、取り組まなきゃいけないんではないか。で、こうまあこういう答申を出すわけですね。で、この答申はあの、ただ単なるその言葉面で、言ってるんではなくて、ゴールデンプランと同じようにちゃんときちっとしたあの、例えば1万人の人口のところにはですねっていうような、人口1万人の規模の場合ですね、運動広場面積1万平米のことを1箇所、コート面積1万平米を2箇所、体育館、床面積720平米1箇所、剣道道場、200平米1箇所、プール一箇所みたいなね、そういうふうな、あのこれはもうゴールデンプランの全くあのそれを真似た形ですけども、具体的にその、施設の規模を出してですね、それに取り組む安い形でもって、まあ、基準を出すと、これ初めてですね、日本の歴史上あのこういうそのスポーツ政策の中で公共スポーツ施設の建設についての基準というものを国が出したのはこれが初めてです。で、これをきっかけに、地方公共団体、国もそうですし、地方公共団体もどんどんと、この基準に沿ってですね、地方にいろいろなところに公共スポーツ施設というものを作っていくわけです。ですからこれはどんどんこれ、まあ、順調に進んでればですね、日本はかなりその地域の中でのスポーツ環境というのは充実したはずです。だからここでは要するに大きくそれまでの、オリンピック至上主義という流れをちょっと横に置いて、大事なのは国民全ての人間にとってのスポーツであるっていうことでの、ここで大きなそのアクセルになったわけですね。だから方向を大きく変える答申だったわけです。で、これがまたその進めばですね、もうあのその後の流れも大きく変わったわけです。これが着実に施行されていけば、その地域の中でのスポーツのあり方、そういうものも随分充実してたでしょうし、いろんなことが動いてったはずです。ところがですよ、まあこれをまたぶつぶつ圧が出てきた、中曽根です、あの悪です。中曽根はもうスポーツ界にとっても本当に悪いと思って、で中曽根康弘が首相になります。で、彼はあの私的スポーツ、こんな感じですかね、ここにもちょっと資料で出しておきましたけど、2枚目ですかね、まあそうです。1982年にですね、あの彼らの総理大臣になるとおりに、こういうことを言うんですね。彼の基本方針でしょうけど、日本人は経済大国の自信と滅私方向的な愛国心を持つべきだとする当時の首相中曽根康弘、これは1982年11月に首相するんですが、これが教育改革を断行するんですね。第三次任教審ですけど、で、この答申の中にですね、競技スポーツにおける成果は国民一般、特に青少年のスポーツに対する意欲をかきたて、スポーツ活動の普及・振興に好ましい影響をもたらすとともに、 民族社会の活力を増大させる、でこういう文言をこの答申の中に入れさせるんですね、彼の力で。それと同時に彼は1987年10月にですね、自分のその私的諮問機関としてですね、スポーツの振興に関する懇談会っていうのを設置するわけです。これが癖者になったわけですね。でここにはあのスポーツ界からもうあの引っ張り出されるわけですが、このメンバーの主なのは、まあ、あの座長はあの当時経団連の会長である斉藤栄四郎ですが、その以外ですね、青木判事、まあ、これはもう陸連の会長などもやった、でしかも大教の副会長である、それから、岡野俊一郎ですね、JOC の総務主事、その他選手としては室伏ハンマーですね、お父さんの方ですね、重信、それからバレーボールの三谷優、それから柔道の山下、こういう連中がそこの懇談会に決し呼び出される。で中曽根は一体この懇談会で何をやらせようとしたか、はっきり言えばですね、ここに言ってるように経済大国、今や日本はですねアメリカに次ぐ第2位なんだと、経済的にはそれだけの大国であるにもかかわらず、どうだとスポーツは、オリンピックなんかどうなんだ、低迷してるじゃないか、どうしたらこうその経済大国にふさわしいスポーツ強国、スポーツ大国作れるか、それを考えろっていうことですね。でこの連中に投げかけたわけで、これこそまさにもうあのもう一度ですね、オリンピック史上水をですね、改めてアクセルを入れる大きな役割があります。でこれはあの本人が市長をあの竹下に、登るに移譲して、その後にまあ報告書が出るわけですけど、まあ、これ もう一度改めて読んでみますと、これはもう全部中曽根の意向がこのままに入ってるんですけど、今日我が国は自由世界第2位の経済力を要し、国際社会において政治的経済的に重要な地位を占めるにた、しかるに競技スポーツの分野においてはオリンピック競技大会における成績に見られるようにその地位は低落している。このことは我が国の将来を考えるとき、単に競技スポーツの問題だけにとどまらない重要な問題であると我々は考える。これ全部あの中曽根の言ってることでね、あの林教審で言ってることなんですが、で、臨時教育審会第3次答申で述べられている通り、競技スポーツにおける成果は国民一般、特に青少年のスポーツに対する意欲をかきたて、スポーツ活動の普及振興に好ましい影響をもたらすとともに、民族社会の活力を増大させるのである。その意味において国際競技攻撃力の向上は国の重要な政策転換である、まあ、こういうことを。でこの最後のですね、国際競技力の向上というものが、これがまさに国の基本方針としてですね、日本体育会 JOC にかぶさってくるわけです、この中曽根のそのにアクセル踏まれてですね、ますますそのオリンピック至上主義というものが、強化されていく、この流れというものを中曽根が作ったと言って過言ではないと思います。で、これはあの80年代なんですけども、で、この流れは変わることなく、オリンピックへ向けての国際競技の向上というのに、例えば、日本体協会や JOC、特に JOC ですね、当人の補助が、選手強化のためにどんどんつぎ込まれている。もちろんオリンピックが近くなれば、その金額も莫大になっていくと、まあ、そういうふうなことで 一体その72年当時についてはどうしちゃったのか、ほとんど消えちゃいましたね。もう頓挫しちゃうわけですね、公共、地方の公共施設の充実ってことはもうそこで頓挫しちゃう。それで例えば、文部省に上がってくる、今年度はこれこれの、スポーツ施設を、増やしました、拡大しましたというふうな報告を一応しなきゃいけないわけね、答申があるんだから。でな、その中身見ると確かに増えてる。で何がその結構全国的に増えてるのね。何が増えてるのか。ゲートボール場です。ね、まあ高齢者の、ね、方、まあ高齢化社会であるから一時はもう大変だったでしょ、ゲートボールブームで。だけどゲートボール場って言ったってあるから、ただもう野っ原をね、そまあ、少しあの草を刈ってですよ、なあの転がるようにすればできるわけだし、そんな大量にね競技施設を作りましたっていうようなもんではないわけですよ。ただ人数合わせみたいな形でもって、今年度もこれだけの施設を増やしましたという、そういうものとしてその上げていくだけの話で、でも確かにそのゲートボールブームを作りましたけど、逆に言えばゲートボールがあまりにも過熱しすぎて、殺人事件も起きましたよね、ゲートボールの世界で。おじいさんとおばあさん、おじいさん同士とが大いに喧嘩してですね、ついに殺人まで打っちゃうというような、まあ、ことまで起きるんだけど、しかし、まあ、そういうことの現象はともかくとして、それをスポーツシリーズの拡充というような形でもって上げていって、それをそのまま文部省は検証もしないでね、数として上げていくというふうな、もう本当にさんさんたるもので、だからそれが、中曽根が要するにあのそういうことでストップさせた、で、まあ、あの中曽根が言ったのはもうその財政的から見てもですね、国がもう、そういう例えば、投資に基づく、公共スポーツ公共施設に、国がお金を出す、それだけの財政的な余裕がもうなくなったと、ないんだと。でこれからは民活ですと、民間活力を利用しましょうということにも切り替えちゃったわけね。だから公のお金がストップちゃうわけで、そこでまたこれがまた右往左往のごとく、スポーツクラブができていくわけですよね。あのサントリーも含めていろんな企業がどんどんどんどん参入してですね、スポーツクラブ、しかしそれはただじゃありませんからね、入会金も何百万取るところもあればですね、それはもう民間のビジネスですからね、公共施設の存在とそれは民活にしなさい、しなさいということの本質的な、もうこれはもう決定的な違いが出てくるわけで、それは民間が自分の利益に得るために投資するわけですから、まあ、そういうことに切り替えられていっちゃう。まああのまあその後の、まあ、経緯を見ても分かりますけど、その民活だといってどんどん、乱立したスポーツクラブが、経営なんで随分倒れてますよね。もうあの倒産してもいますし、まあそれとして、まあ、そういうその中曽根の、がストップさせたってことによる、まあ、あのスポーツ公共施設の拡充の、まあ、発展させる道をですね、そこで閉ざされたということは非常に大きい。で、まあ改めてもう一度その強い日本スポーツ強国向けての在り方がですね、どんどん進められていくと。それで、まあ、スポーツ振興法がずっとそのままあのどういうふうに生かされていくかという中の、もしその中曽根以降の中ではっきりしてくるのは、スポーツ振興基本計画というのを出しなさいという、そういう、まあ、振興法にもあるんですけど、その振興基そういう振興基本計画の中にですね、なんとメダル獲得率という言葉が導入されます。 オリンピックにおけるメダル獲得率 3.5% とかね、そういうその目標までその、設定されるんですよ。これ国のあれですよ、計画。そこにあのメダル獲得率なんですよ、入れちゃうわけです。で、まあ、あれアテネオリンピックの前ですよね、それあの獲得率が出たのが。それで、まあ、アテネでそのだいぶその活躍してですね、そのメダル獲得率が 3.7 になったというようなことがあったのかな。でこれはもうクリアしたっていうことなんですけど、まあそれは違うぞというのが、つまり冬季含めてですかね、夏と冬を含めての 3.7%。 冬は全然ダメですから。で本当はまあそのクリアしてないんだけども、まあそういうふうに、まあ JOC なりもそのまあもうこれでクリアしたんだって言って、次の目標だっていうことにずっとなってきて、今日になるのが2020年東京オリンピックでの、金メダル30個、メダル獲得、その金メダル獲得数世界第3位以内、これが今や具体的な数字として掲げられているわけですね。だそのずっと流れがこうあるわけです。まあそういうことの中で、一体その消えてしまった72年答申を新たな形で持って、これから、どういうふうに考えて何をどう進めたらいいかということが今喫緊の課題にはなってるはずなんだけども、もう今やメディアが圧倒的に、スポーツの主役はまさに、チャンピオンシップの選手たちがあって、国民のそのスポーツの主役としての国民のありようなんてことはもう全く考えられておりませんね。でただ一つ、ヨーロッパでは、大きな動きがあります。さっきのビデオをやりましたけども、一つはですね、1975年のヨーロッパ皆のためのスポーツ憲章ってやつですね。で、この第1条は、全ての個人がスポーツに参加する権利があるということも謳ってるわけです。で、なぜ、まあ、そういうその権利を謳うかという中にですね、スポーツの振興は人間性を発展させる一つの重要な要素として奨励されるべきであり、これのための援助は公的財源からの支出をもってされなければならない。つまりもうえらいその民活じゃないです。公的な財源からこの振興にですね、援助していかなきゃならない。これが1975年の、憲章、ヨーロッパみんなのためのスポーツ憲章。それからまあさっきも出ましたけど、1978年にユネスコがですね、体育及びスポーツに関する国際憲章というのを出しました。これの第1条の、体育、スポーツの実践は全ての人にとって基本的権利であると、まさにもう基本的権利としてスポーツというものを前面に出すと。で、まあ、こういうそのヨーロッパ の国際的なこういう流れというのはもう無視できなくなりまして、IOC もですね、もう遅れを取ってきてるわけですね、こういう面では、そのみんなのスポーツという。そこで、憲章の中にで、今は憲章の中に、スポーツフォーオールのみんなすべての人のためのスポーツという、まあ、ことを憲章の根本原則の中に加えておりますけども、やはり流れとして、この2つのその、ヨーロッパのみんなのための憲章、それからユネスコの、国際憲章、これらが、非常にそのみんなのスポーツホールの、動きを起こすためにも、またそれをバックアップするために大きな役割を果たしている。でそういう意味から、例えば日本で全くこういう考え方がないのかという、 まあ、そういうことがまあ言われてもう当然来ちゃうわけですよね、大きな流れの中から。それでまあ、そういう期待もまあ若干はあったんですけども、ほとんどは期待されなかったけど、まあ、しかし、ほとんど触れることもなかった、1961年に成立したスポーツ振興法がですね、全く触れなくてずっと来てですね、でついに、ようやくですね、2011年に新たなこれに代わるスポーツ振興法に代わるスポーツ基本法というものがでを制定するということになるわけですが、これがまたじゃあ、まあ、その名称はすごいですよね。スポーツ基本法っていうんだから、もうとにかく、もう期待しますよね、名前からはね。ところがですね、これはねすごいごまかしがあるんです。これはあの、まあ、大学の有名な先生たちもあの加わってですね、あの作り上げた あれなんですけども、あのやっぱりそのスポーツをさっき言ったようなそのヨーロッパのそのみんなの憲章とか国際憲章の中でスポーツをすることに、スポーツに参加することは権利、基本的権利だという、そこが大事なことですね。スポーツを主役にして、あの主語にしてですね、そこでこうチェックしてみるとですね、その基本法にはですね、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、何ですかね、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利でありっていうふうになった。だからこの場合そのスポーツは手段なんだよね。例えばこのスポーツをあの芸術でもね、文化でも入れ替えても通用するわけですよ、これ。だからそうではなくて、やはり今のそのこの戦後の日本の流れの中で大事なことは、やっぱり一番忘れたことは、誰がそのスポーツの主役であるかということを明確にやっぱり位置づける。でそれに基づいてスポーツ政策っていうのは展開されるべきだといいんで言えばね、本来ならこの、基本法の前文ですけども、これは一番大事なところですが、やっぱりそのこれを手段、スポーツを手段化しないでですね、スポーツをすることは人間の幸福にどうのっていうならまだともかく、そのこれだと例えば憲法、25条や13条にもすでにまあそのあるわけだし、わざわざこういうことを言わなくても別にいいんじゃないのということになってしまうし、改めてスポーツ基本法っていうにはね、するならばスポーツが主語でなきゃいけない。スポーツはどういうものであるか、でこれの一つの、それだけではないんですね、これもですね、あのスポーツ振興法の第14条と同じように、つまりどっちが何がこれ狙いだったのかということがその後に出てくるんですよね。スポーツ選手の普段の努力は人間の可能性の、極限を追求する有意義な営みであり、こうした努力に基づく国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものである。これを通じてスポーツは我が国社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広く寄与するものである。またスポーツの国際的な交流や貢献、国際相互理解を促進し、国際平和に大きく貢献することなど、スポーツは我が国の国際的地位の向上にも極めて重要な役割を果たすものであると、ということですね。これまあその スポーツ、そのスポーツ立国を宣言するわけですね。こうしてスポーツというものを与えるそういうで、まあ、国家戦略としてそういうさまざまな国際イベントの招致も含めてですね展開しようっていう、つまり問題はこっちの方なんですね。重点に置かれたのはつまり国際的なその競技大会の場で日本選手が活躍することがどれほど日本社会にとって大きな影響を与えるか、だから国際的なイベントを日本に呼んで例えば日本選手が活躍するというふうなことをどんどん積極的に国のプロジェクトとして国家プロジェクトとしてやりましょう、それが狙いなんです。この基本法のね大きな、それはもうその後の動きを見ても分かるようにワールドカップラグビーの招致だとかね、もちろんオリンピック招致ですよね、大きなの。だからこの基本法は、期待したものでは全くなくて、改めてもう一度やっぱりその、スポーツの主役が国民全てのものが、スポーツの主役であるということを、きちっと位置づけて保障する、そして具体的な政策展開に向けていくような、そういう新しい法律、そういうものをやっぱり作らなきゃいけない。だからこの基本法っていうのをもう一度ね、再検討して再検証してこの批判をやっぱり転化してですね変えていかなきゃいけないというふうに、まあ、まあ手がかりとしてはですねそういう法律としては厳然としてあって、でしかもこの中でまあ具体的に通格になって動いてるのがスポーツ庁といういい加減な省庁なんですね。もうスポーツ庁ぐらいいい加減なとこありません。これはどういう組織なのかって、これは基本法の中に指定されてるんですよね。スポーツ庁を作って全てのスポーツ政策を統括するというふうに言われています。じゃあ果たしてそのスポーツ庁がそういう位置づけされてるのか、ところがみんなこれまで例えば、スポーツに関わる省庁っていうのはまあだいぶ統合されましたけど、もうかつては13省庁って言われたんでね、それほどの例えば要するに厚生省も含めてですね、それから国土交通省も含めて、まあ、いろんな省庁、まあ、文部省が中心ですけど通産省も含めて、でそれが13省庁が例えばスポーツに関わってた、でそれがいろんな統合されて、いるんですけど、例えば今中心になってその、例えばスポーツ庁が支えているのは5つの省ですけども、これがですね職員だけ派遣しててね金は出さないんですよ自分のところでね。だから人間だけそこに置いといて、その金は文部省の外局っていうところでそれだけの財源です。で権限も全然弱い、統括どころじゃないんです。だから文部省はもう何か命令を下すとスポーツ庁がそれに譲って動くと、それでしかもその、これはもう完全に無理、キロ人事で、ありますが、鈴木大地という順天堂の、スターですよね、水泳の金メダリストで、医学博士 でこれはもう順天堂の顔なんですけど、それをスポーツ庁長官に貼り付けると。もともとは橋本聖子さんという、名前が有効だった一番、まあ、可能性としてはあるだろうと言われてたのがのっつって、まあ、森さんがつけたと言われてる。で鈴木大地氏自身の能力という問題はもちろん最初からも誰も期待してないんですよね、期待する人もひとこともない。彼のいい加減さってもよく知ってますからねみんな。だけど、まあ、とにかく省庁できちゃうとそれが動き出しちゃうわけですね、動かされちゃう。でこのような形のスポーツ庁が中心になった今後の、日本のスポーツ政策っていうのは本当に期待できません。だから、実は、今流れとしてですね、スポーツ庁があまりにも権限がなさすぎるということで、今起きていますスポーツ界に起きているいろんな腐食の構造というふうに僕言ってますけども、パワハラ、セクハラ、暴力というのはもう相次いで出てます。で、そういうものを、競技団体もあるいはその、それを統括する JOC あるいは日本体育協会、今は日本スポーツ協会になりましたけど、そういう組織までも至ってもそれを、管理する能力がもうないと。 でそこでスポーツ庁をもっとその権限を強化させて、そういうものを取り締まる、厳しく管理する、そういう権限をスポーツ庁に与えるべきだということで、国会 の, そのスポーツ議員連盟は動いてますし、だから11月にそういうその答申がですね出るはずですが、そのそっちの方に行くんですね、強化の。まあそんなようなことで、まあ、まあ長く話が長くなりましたけども、基本的に言うと、もうオリンピック至上主義がもうとうとうとうと大きな流れを作ってしまってて、もう主役はですね、まさにオリンピックでメダルを取れるかどうかという、そういうところにいる人たちがスポーツの主役であって、それ以外はですね、その人たちをみんなお金も出し、それからまあテレビも市民も見て大いにその支えましょうと。だから今スポーツ基本の中でも含めて今の考え方というのは、要するにする見る支えるって3つなんだよね。で見る支えるっていうのは余計だと思う。本来的にはスポーツはするもので、でそういうものをないがしろにしておいて、肥大化してるのは見るでしょ。もう見るスポーツの肥大化、もそれはオリンピック至上主義がまさに生み出してる。それを支えるメディアが生み出してる。でするがもうしぼんじゃってて、あと支えるっていうのは視聴者になったりですね、それから、スポンサーになったり、とにかく資金面とかいろんな意味でその支えるということで、まあ主にその慣習的な意味でね、その見る側に回って支えましょうという、まあ、こういう構造の中でありますから、もうこれから完璧な形まで押し詰められてきてるんで、そこからこの壁を破って違うよと、やっぱり違うと、スポーツをするのは我々が主人公なの、スポーツをするということが出なきゃいけない。でスポーツをするというのは全ての人間にとって与えられた権利じゃないかということをもう一度自分たちのもとに引き継いだときに、これから一体何が身近なところでもいいから、日常生活圏の中で何が自分がそういうことができるかというものを、一人一人がもう、自分の中でそれを検証して、考えて行動を起こすしか道がないのか、まあそういうふうにまあ基本的には思います。でこういう機会に、オリンピックお断りの中にでこういう問題を取り上げるのも、やはりオリンピズムが、もたらしている、オリンピック至上主義というものがもたらしていることを、こういう根本的なスポーツそのもののあり方にこれほどの大きな影響を与えているということを、みんなでこう認識したしていく中でね、現実を知る中で何か自分たちができることがあるはず。まあそういうところをこれから、さらに、いろんな角度からの検証なり議論なりを積み重ねていって見出していけたらいいなと、そういう思っております。以上です。